高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、平野の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます、ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間ですよ。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地政をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現している番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
先週に引き続き、ここからはゲストを交えたトークコーナーです。今月お迎えしているのは、四日市市楠町にある会社で経済産業省のグローバルニッチトップ企業100選に選出された江南化工株式会社の代表取締役、大谷丈二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
グローバルニッチトップ企業100選、こちらについて教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、ちょっと噛み砕いていうのが難しいんですけれども、
はい、
経済産業省が、国際展開に優れ、で我が国の経済の牽引役となる企業を支援して、国際競争力の向上を確保していくことを任務としているという立場からですね、その観点からグローバル展開に優秀と認められる実績がある企業をグローバルニッチトップ企業として検証するとともに、こうした企業の経験値を一般化して、グローバルニッチトップ企業を目指す企業に対する経営の羅針盤を示すことを目的として、このグローバルニッチトップ企業100選というのが、これが2014年初めて選定されたんです。
すごいですね。
これは大企業、中堅企業、それと、中小企業者と3つの括りがあってですね、我々は中小企業者なんですけれども、特定の商品サービスについて過去3年以内において、1年でも 10% 以上の世界シェアを確保したことがあるかどうか、これが定義なんですね。
江南化工株式会社さんは、この世界シェアっていうふうに言ったらどの分野で？
結局我々が作っている製品っていうのは、物質名は同じものが、中国でもインドでも作られているものがあるんですけれども、実質的にそのお使いになる方の目線から見るとですね、全く違ったものだという認識を持っていただいてるんですね。そういう観点でいくと、国内でも製品によっては我が社の他にもう一社さんお作りになっているところもありますけれども、その他の製品はもう当社しか作ってないという世界なんです。
もう本当に世界のトップ、いやむしろそのものについて言えば唯一無二、そういったものも手掛けられてるんですね。
そういうことですね。ですから、パラトレンスロホン酸というのを今輸出の主たる製品なんですけれども、これは2000年に私が来た当時と比べると数量的に約2倍になってまして、2倍に増えた部分っていうのが全て海外向けということになってます。
実際ではどうですか、今回のこのグローバルニッチトップ企業100選に選ばれて、江南化工株式会社さんの脅威というかライバルになりうるようなものも出るかなというふうに思うんですが、そこに対してはどう思われるんですか？
結局製品自体がですね、すごく息の長い製品で、もうほぼ60年近く我々が製造販売しております。で当然その間において生産技術というものが、また設備もですね、毎年かなりのお金をかけて更新してますので、そこのところで出来上がってくる製品の特に純度ですね、 これがもう大きく違うわけです。ですからその時間の差ですね、作り続けていきたいという、それと合わせて初期投資が非常に、設備投資がお金のかかる工場なので、まあ現在のそのマーケットサイズを見るとですね、なかなか初期投資にお金をかけてそのリターンを得るということが難しい状況がありますので、まあ、新規参入っていうのはありえないと思いますね。
あ、なるほど。で、今回こう三重ブランドの青さを、今回キーワードにしている、
まあ、技術を生かしてですね、設備は違う設備なので使いませんけれども、はい、
なるほど。そこで、この今回作られているラムナンっていう単語、これは大谷さんが命名された
ではないです。
あ、そうなんですね、はい、これどういった由来があったんですか、もともと。
これはもうラムナンという物質そのものがですね、昔からあるわけですね。
もともと青さにあるものをこう抽出して、そういうふうな、ラムナンとして命名したではなくて、一般的にもうすでにあったものが、青さからも抽出された、そんなものだったんですね、はい、このラムナン、具体的なこう戦略、どういうふうにこう進めていかれたいのか教えてください。
そうですね、ラムナン硫酸っていうのは非常に体にいい、有効な機能性の物質なんですね。で、私どもここ10年ほどかけて、いろんな大学の先生方と共同研究してまいりまして、まあ、いろんな、いい機能性の部分がですね、データとしても溜まってきております。やはりそのいわゆる食品のとしてですね、取っていただくときにですね、実はこういう機能性の部分があって、こういうふうに効果が出ていますよということを確認していただけるということは、これから、まあ、食っていうのは体にとって一番大事な部分なので、非常に重要なことになるんではないかなというふうに考えています。
今海藻の役割が見直されてきているというふうに先週もお聞きしましたけれども、そういったいろいろなアプローチの中で今回のこのラムナンというものが広がっていくのはすごくワクワクしますよね。
そうですね、はい。
それでは他のこうものを使ってどういったものを展開されようというような思いはありますか？
今ですね、我々は青さ由来のラムナン硫酸を抽出生成して、まあ、その共同研究を、三重大学の先生方ともやって、また他の数科医療科学大学の先生方もやってということで、実験系っていうのがある程度できてるわけですね。で、私どもは海藻に特化した形で、まあ、製品を展開できたらいいなというふうに考えておりまして、特に最近ではアメリカで、海藻が食べられる、売られているということですが、実際にですね、我々がアメリカで活動した結果、コンタクトができた先にオレゴン州立大学があります。
はい。
で、オレゴン州立大学の先生がですね、特許化した海藻をですね、陸上で養殖する技術っていうのを開発されたんです。
はい。
で、この海藻っていうのは、ダルスという香草類なんですが、赤い海藻なんですけれども、まあ、これを陸上で養殖してですね、これをスーパーに卸したり、まあ、ホールフーズみたいなスーパーに卸したり、ないしはそのドレッシングの中に入れたりとかですね、あるいはその海藻を食材として使ったレシピを開発したりということをこのオレゴン州立大学ではやってるんですね。で、我々はそういう海藻を抽出生成した結果出てくる、まあ、物質をですね、調べることがもう実験系ができているので、このダルスについてもですね、我々今三重大学の先生方と同じように共同研究をやっております。
そうですか。こう専門性を一つ突き詰めてやってきたことによって、そこでもノウハウが生まれてきたんですね。
そういうことですね。
ではこの発想感でよりこう海藻としてのエキスパート、そしてそこからまた横に広がるような未来というものも感じられそうですね。
そうですね、まあ、そういう横展開っていうのも大事なことだと思ってます。
また来週もいろいろなお話をお聞かせください。電子地ステーション。 そろそろお別れの時間になってきました。大谷さん、今日もありがとうございました。先ほどお聞きした中でダルス、こういったものもあるんですね。
そうですね、このダルスっていうのはどうも昔からヨーロッパ のアイルランドとかアイスランドとかあちらの方でね、食されていた海藻のようですね。
なるほど。これ私ね、もともと日本の方しか海藻類食べないっていうのはなんとなくのイメージがあったんですけども、でだからこそこう海苔の文化っていうのがなかなか浸透しないで今やっと日本食として広がってきたというふうにお聞きしてたんですが、そうではない部分もあるんですね。
もありますね、特に最近海藻類が認知度を上げてきたのは昆布の旨味、これだと思いますね。
実際今世界でラーメンとかすごく食べられてるみたいですからね。
そうですね、
そういった出汁の文化も広がってきてるんですね。
だと思います。
なるほど。この三重の話から食につながる話になりました。また来週が最後になりますが、またお話をお聞かせください。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに漢数字の7で電子、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。ここでお知らせです。四日市市役所は5月26日日曜日午後1時半から四日市市総合会館8階視聴覚室にて三重大学名誉教授菅原洋一さんをお招きして旧余郷村役場の魅力と題した講演会を行います。近代産業発祥の地余郷、第10世伊藤伝七王が寄贈した旧余郷村役場の魅力を体験してみてはいかがでしょうか。お送りしている曲はまさしく、三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作している曲です。高潔ともいでで大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔ともひでと
大谷ジョージでした。
それでは素敵な一日を。
見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰か